西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。1月の西宮徹底解剖は万葉集と西宮というタイトルで、ゲストティーチャーに兵庫歴史教育者協議会会長で犬飼万葉記念館に協力する会代表でいらっしゃいます山内秀正先生をお迎えしてお届けしております。先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
そして今週は生放送でございますので、先生に対しての、ね、ご質問とか感想とか、それからまだ間に合いますクイズのお答えとか、どんどんお寄せください。ファックスは0798-375514 0798-375514、そしてメールは787@sakura-fm.co.jp、 こちらまでどんどん送ってください。よろしくお願いいたします。まあ、山内先生は、去年の春まで、はい、西宮の紅葉学院の高校の先生をしてらっしゃいました。
そうです。
教え子の方もたくさん聞いていただいてるんではないかと思うんですが、
たくさん聞いております。
はい、もうね、いろいろメールお寄せいただいておりますので、早速ご質問にお答えいただこうかなと思いますが、まずはラジオネーム聞き酒で二日酔いさんでございます。山内秀正さん、増井孝子さん、こんにちは。以前町旅博で苦楽園口からスタートして夏木山ということで夏木神社へ、夏木神社から西田公園へ歩きました。西田公園ではガイドをしてくださった岡本道夫さんが、私は去年ここで南蛮ギセルを見つけました、今年も咲いているか探してみましょうとおっしゃって、参加者全員で探すことになりました。ススキの根元をみんなで探して可愛らしい花が見つかりました。でもこの南蛮ギセルという名前、どう考えても安土桃山以降につけられたとしか思えません。この花は万葉の頃からあったんでしょうか。もしあったとして、万葉の人たちはどう呼んでいたんでしょうか。教えてくださいという、はい、メールを頂戴しました。
は
い、
ではお答えいたしましょう。
はい、
聞き酒で二日酔いさんが書かれているようにですね、南蛮という言葉は大航海時代、スペイン人やポルトガル人を指した言葉ですから、南蛮ギセルというのは当時渡来したキセルの形に南蛮ギセルの花の形がよく似ていたので、そう名付けられたわけですね。
はい、
では万葉集時代にはどうだったんだろう、ということですが、二日酔いさんは雄花、すなわちススキの根元で見つけられた。
はい、
万葉集にはそれにぴったりの歌が一首あります。
ほう、
それは牧十の2270番の歌です。
はい、
道の辺の雄花が下の思い草、今さらさらに何か思わん、道のほとりの雄花、雄花というのはススキの穂が出ているありさまを雄花と呼んでいます。その雄花の根元に思い草が生えている、その思い草の思いではないけども、今さらに何をあなた思うことがありましょうかという歌ですよね。
はい、
まさにススキの下に思い草が生えている。ですから通説ではこの思い草こそが、はい、南蛮ギサルではないかという説があります。でもこれについては、一説ももちろんありますので、厳密なところを果たしてどうかということも言えるかもしれません。ですから万葉植物園の72種の中にはこの思い草という言葉は一応は入れてはいないわけですよね。
そうなんですか。
でも ぴったしすすきの下に生えておりますので
、はい、偶然とはいえもしかしたら同じものかも、
この歌に合わせて、自生してくれたのかもしれませんよね
なるほど、
思い草はまさに、はい、物思いにふけているように花が下を向いています、うん、ですから南蛮ギセルの形をし、なおかつ人を思っている仕草に似ているので南蛮ギセルが思い草であるかもしれませんよね。まあ、有力な説であることは確かであります。
うん、ということでございますので、ぜひ南蛮ギセル、ね、自生しているようですから探してみていただくのも楽しいかもしれませんね。はい、はい、そしてもう一方いただいております。ラジオネームビーフさんでございます。百人一首には万葉集の歌は入っていません。万葉集から選ばれてもいいように思うのですが、なぜなんでしょうかというご質問なんですが。
はい、お答えいたします。
はい、
万葉集の歌もそうですけども、歌というのはどんどん後世の人に、伝承され歌い継がれていきます。歌っているうちに、言葉がいろいろと変形してきます。変わってきます。はい、ですから万葉集の有名な山辺の赤人の歌の中に牧さんの318番の歌ですが、皆さんもご存知の歌です。田子の浦湯打ち入れてみれば白谷の富士の高根に雪は降りけるという有名な歌があります。田子の浦は静岡県の田子の浦ですよね。そこから見ると白谷の富士の高根に雪は降りけるという歌が万葉集に登場いたします。
はい、
ところがこの歌は百人一首には少し言葉が変形して、田子の浦に打ち入れてみれば真っ白にそう富士の高根に雪は降りつつとこう出てまいります。ですから万葉集の歌そのものではないわけですよね。でこれを万葉集の歌と言っていいのかどうか、変形した平安朝以後どんどんと言葉が変わってきたわけですよね。ですから万葉集の歌に限らず後世言葉が少しずつ変わってきた歌はたくさんあります。元歌とは少しどうしても変わっていく、はい、万葉集の歌の中にもある歌に曰くとかですね、時代が経てば万葉集の中でも歌が変形しているものがちゃんとありますよ ね。だから百人一首に出てこないと言っても、はい、変形したものはこのように、出ているわけですよね。今日はこの一例だけを時間の関係で、お出しいたしました。
でも探してみればじゃあまだ他にもある、
はい、一遍あの百人一首じっくりお読みください。
はい、いかがでしたでしょうか。というわけでね、いろんなご質問にお答えいただいたわけなんですが、さて、万葉集と西宮は万葉集の中にもいろいろと読まれているということで、何首かご紹介させていただきましたよね。
はい、
その夏木山と角の松原、山陽道を行く万葉人、それから向こうの泊まり、海路を行く万葉人ということでね、これ合わせて西宮の歌は9首、はい、
9首、ね、
ということなんですが、全部あの細かくは過去2回ではできませんでしたよね。そうですね、残ってますね。
はい、今日は残っています。あと2首残っております。
はい、
今日はその2首の歌を最初にご紹介いたしましょう。
はい、
前回は海を行く歌が中心でしたけども、
はい、
実は古代の山陽道は陸路を通っておりますから、うん、祖谷川でも向こう側とあるいは稲川とかですね、川を渡らざるを得ません、
はい、
川には橋がかかっているとは限りませんよね。古代はかかっていなかった、
う
ん、
はい、
そのために川を渡らざるを得ません。ですから万葉集にも向こう側を渡る歌がまず一首出てまいります。それが万葉集牧七1141番の歌です。その歌は向こう側の三尾早見と赤駒のあがく滝地に濡れにけるかも、向こう側の三尾早見と赤駒のあがく滝地に濡れにけるかも、向こう側、ズバリ向こう側ですよね、
はい、
でも現在の向川と同じ位置かどうかはもちろん分かりませんよね。古代は向川と稲川河口は一緒であった時代もあったという説もありますし、当然、下流になればなるほど三角州が発達していろんな支流があったはずです。現在の位置とはもちろん限りません。でも向川は水量が豊富だったんでしょう。そのために向川の三尾を早見と、三尾、まあ、漢字で書きますと水の脈、水脈と書きますよね、
はい、
川の流れのことです。三尾を早見と、川の流れが速いのでというんですね、
はい、
三尾を早見と、を点々点見というのは理由を表します、
うん、
向こう側の川の流れが速いので、赤駒の阿賀久武氏、私が乗っている赤駒、赤駒というのは栗毛色の馬のことなんですね、
はい、
毛が別に赤いわけではありません。
そうなんです、
三国神義の関羽が乗っている関鳥羽、人形劇では真っ赤な馬でありましたけども、
は
あ、赤駒というのは毛が赤いわけではありません。栗毛色の馬ということですね。
ほうほう、
大体は足腰の強い、オスの栗毛色の馬のことです、
はい、
赤駒の阿賀久武氏、阿賀久というのは現在でももがき阿賀久という言葉ありますよね、
は
あ
は
あ、川や海で溺れたらあがきますよね、ここでは多分男性が馬に乗って向こう側の少し、まあ、浅いところを、うん、馬に乗ったまま渡ろうとしているんでしょう、
はい、
ところが水の流れが激しいので、
うん、
馬は必死なんですよね
、はい、
だからもう前足で必死になってあがいて、なんとか渡ろうとしています、はい、そうしますとバシャバシャバシャとですね、水しぶきが立ちます。それが阿賀久武氏なんですね。
武
氏なんです、
うん、
そのもがき阿賀久馬の、
はい、
水しぶきに、うん、私は濡れに蹴るかも濡れてしまったよですね。馬だって必死ですよね、だから乗っているこの男性も、
うん、
その水しぶきに自分の衣まで、ね、衣服まで濡れてしまったよという歌です、はい、
まさに向こう側を読んだ歌ですよ ね、
そうですね、はい、まさに向こう側を読んだ歌であります、
はい、そしてもう一首。
そうですね、
はい、
もう一首少し難しい歌なんですけども、
はい、
万葉集の牧17の3895番の歌です、
はい、
この歌は玉林向こうの渡りに甘酢と日の暮れ行けば家を子孫思う、玉林向こうの渡りに甘酢と日の暮れ行けば家を子孫思うという歌です、
はい、
玉林、これは向こう、向こう側の向こうですよね。向こうにかかるいわゆる五文字の枕言葉と言います。特定の言葉にかかる五文字、まあ、四文字の場合もありますけれども枕言葉です。玉林という枕言葉が向こうにかかる例は実は万葉集これ一首だけなんです、
はい、
でこの玉林という枕言葉なかなか難しい言葉ですよね。
うん、
玉を生やす、
玉はどういう意味なんですかね、うん、
魂の玉、
はい、
霊魂、不可思議な力、それをかきたてるという意味だという説もあれば、玉は美しく輝くものだから生やすという言葉は映画の A とかですね、栄えるという漢字ですね、はい、これ生やすとこう読みますよね。美しく照り輝くという意味があるんですね、
はい、
それから転じて褒め添やすという意味も出てくるんです。この言葉に非常に、おめでたい名前ですから、玉林は、魂かあるいは美しく照り輝くという意味か、二つ説はありますが、いずれにしても向こうの渡りの向こうにかかる枕言葉として、
はい、
向こうという地名を美しく褒めたたえている枕言葉ですよね、う
ん、なるほど、
地名には霊魂こもっていますから、地名を褒めたたえているわけです、
うん、
その向こうの渡り、 渡りという言葉、これについてもね、考え方として、渡りと言いますと渡るんですから、はい、川を渡りますよね、渡るところにはいわゆる渡し場、まあ、近世でしたら向こう側にも天ヶ崎と西宮の間にヒゲの渡し場というのが現在も史跡として残っています。ヒゲのおじいさんが渡し場の船頭さんだという説もありますけども、
はい、
もちろんその場所かどうかは古代は分かりませんが、渡し場というのは船などで川を渡すその渡し場のことという意味ですね、うん、それからまあ船が置いてあるんだからちょっとした港のようなものだと、小さな小さな港だと、はい、万葉集にも前回向こうの渡りという言葉が出てきましたので、それと同じだと、うん、これはむしろ船の渡し場だから港の方がいいということを考える方もいらっしゃいますよね。
なるほど。でもそこに、
うん、はい、甘酢と火の暮れゆけば、はい、この歌を作った人はちょうど夕方、うん、向こう側のほとりまで来たわけです、
はい、
そうすると甘酢と火の暮れゆけば、甘酢とというのは天を伝う、
はい、
太陽は東から西へと一日かかってですね、
はい、
空を伝わっていきます。ですからこの甘伝うという言葉はやはり枕言葉で、火にかかる枕言葉となっています、
はい、
ちょうど向こうの渡りの場所で火が暮れて、行ったので、うん、暮れてきたので、
はい、
私は心細く思って、うん、家を子孫を思う、家のことを思ったよという歌ですね。
なるほどね。
で、この歌が果たして船の上で歌われた歌なのか、
はい、
それとも山陽道この渡し場まで来て、うん、いよいよ川を渡るんだということで歌った歌なのか、はい、2つ想像することはできますよね。
はい、ということで残り2首を今日はご紹介いただきました、はい、というわけで今日は4回目ですから、クイズ答え合わせと発表がございます。クイズです。はい、じゃあ、3問ですね、まずは、はい、第1問、西田公園万葉植物園にある犬飼隆博士、記号の万葉歌碑の歌は大友のやかもちが作りました。何という植物が読まれているでしょうか。
はい、はい、この歌は春の園紅に大桃の花、はい、仕立てる道にいでたつ乙女という歌でしたね、はい、したがって答えは桃。
はい、桃が正解でございました、はい、さあ第2問です。高市のクロードは山陽道を東から西へ旅していた時、夏木山や角の松原を誰に見せてやりたいと歌いましたか、
はい、この歌は和木もこに稲の場見せつ夏木山角の松原いつかしめさんという歌でしたね、
はいはい、
和木もこというのはこの黒人の奥さん、妻です、
はいはい、
ですから答えは奥さん、妻、はい、ということになります。
さあそして最後第3問です。万葉集の本文の歌には西宮市内の地名が読まれたものが合計何首あるでしょうか。これが問題でした、はい
はい、万葉集の本文という正し書きが問題にはついていますよね、
はい、
前々回にはこの夏木山と角の松原、この両方を読んだ歌が一首、
はい、
角の松原だけを読んだ歌が一首、
うん、
そしてさらに向こうの泊まりを読んだ歌が一首、
はい、
向こうの裏の歌が三首、向こうの海が一首ありましたね、
はい、
そして今日は向こう側一首と向こうの渡り一首、
はい、
ですから合計は本文では九首ということになります。答えは九首です、
はいはい、ということは1週目桃、2週目奥さん、そして3週目九首、これが今回の、正解でございます。さあそれではお寄せいただいた方の中から、はい、どなたに今週はプレゼントさせていただきましょうか。さあそれでは先生に選んでいただきましょう。
はい、 聞き酒で二日酔いさん。
おめでとうございます。はい、聞き酒で二日酔いさん、確かこれ2回目の当選じゃないかなと思うんですけれど、はいはい、3000円分の図書券、図書カードを送らせていただきますので、またどうぞ、素敵なねお買い物もなさっていただきたいと思いますが、いやいやいやいや、でも皆さん本当によくご存知でしたよね、は
い、よく勉強されていますよね、
はい、はい、ということで、今日は聞き酒で二日酔いさんに当たりました。おめでとうございました。さて、今週は万葉の、風土景観西宮の遺産を後世にというサブタイトルをつけていただいてるんですけれども、やっぱりこの本当に素晴らしい土地を後世に残すということで、はい、まあ、いろんなことが、ね、行われているわけです、まあ、万葉のから今に、そして今からまたこの後も残していかなきゃいけないというふうに山内先生お考えになってらっしゃるんですよね、
はい、そうですよね、
はい、はい、
だから現在の風土景観、うん、もちろん歴史も含めてですけども、それは現在の私たちだけではなくて、ずっとずっとこれからの子どもたち、そしてまた次の世代、ずっとずっと伝えられていくべきものですよね、
うん、
ですから風土景観というのは本当に、何気ない景色ですから、普段は意識はしないわけですけども、それゆえにこそきちっと守ろうという意識がないとですね、うん、守ることはできませんよね、
はい、まあ、本当にあの西宮住みたい町、憧れの町ということで、とてもあのポイントが高い町なんですけれども、 それはあの文教住宅都市宣言をしたということもね、やっぱりかなりあのいろんな意味で影響しているというかね、はい、いいあのムードになってるんだと思うんですけれども、はい、この文教住宅都市宣言30周年の時に大きなイベントをなさったんですね。
実は今からもう約21年余り前のことになります、はい、随分前ですが、震災以前ですよね、1993年、まあ、平成5年西宮市は文教住宅都市宣言、この年ちょうど30周年だったんです、
はい、
そしてこの西田公園の万葉植物園が開園5周年にあたりました。これを記念して西宮市はこの年の11月13、14日のこの2日間にですね、実はこの大きな万葉フォーラムというイベントをいたしました、
はい、
このイベントの名前、我ら万葉集、万葉集の集はあの集まるという書物の集じゃないんですね、
はい、
民衆大衆の衆
なるほど、
人々です、はい、我らですからね、
うん、
万葉集を愛好する全国の我ら万葉集って言うんですね、
うん、
で93年、インというのは英語の前置詞のイン、 IN、 イン、
はい、
イン西宮を開催したんです、
はい、
でこの時13日には市民会館のアミティホールで小説家の永井美智子さんが万葉の悲しみ、万葉の楽しみという、うん、基調講演をされました。犬飼隆先生も万葉の心という講演をなさったんですよね、
うん、
なんと超満員1200人の人が全国から集まったんです、
はあ、
西宮万葉集でこれほど盛り上がったのは、うん、もう本当にこの時が一番のピークであったと思いますよね
でももっともっと、ね、もう一度またこういう感じのものをやらないといけないですね。
そうですよね。そしてこの時ですね、実は西宮の少年合唱団の方々がですね、
はい、
西宮少年合唱団の方々が西宮にちなむ3つの歌という歌を紹介されました。歌われたんですよね、はい、今日はちょっと楽譜を持ってまいりませんでしたけども、西宮のこの万葉集の地名も読まれた、歌い込まれた素晴らしい歌です、
はい、
でも残念ながら西宮市民の方、この歌を耳にすることはほとんど現在ありませんし、21年ほど前にこのような大きなイベント、万葉集での文化イベントが行われたということ自体ももうほとんど忘れ去られてしまっているんですよね。ちょっと残念な気がいたします。
もったいないですよね、はい、こんなに万葉集とこうね、はい、密接につながりのある我らが西宮なのに。
そうですよね。だから西宮の方にもまたやりたいですねという方がいらっしゃいますし、うん、この時もね、2日目の14日には神戸港から船に乗って いわゆるクルージングですよね、
はい、
で前回と今日登場しました、向こうが向こうの裏そしてさらにはもっと西の方の須磨のあたりまでですね、
はい、
船でぐるりと回って
はい、はい、
海から万葉の古地を楽しんだんですよね。淡路島もよく見えました
ね、はい、まあ、あの西宮にもたくさんの万葉研究家の方、愛好家の方いらっしゃいますし、
そうですよね、は
い、あの全国的に万葉集で町おこしっていう町もたくさんありますし、西宮もね、もちろんこれやってほしいですし、で、ね、であの西宮万葉セミナーに、まあ、これはつながってるのかなと思うんですけれども、はい、先生が、
ね、はい、私も犬飼先生の後を受けましてね、
はい、
西宮万葉セミナーをずっと続けております、
はい、
で万葉植物園のね、はい、宣伝もずっと続けたいと思っております
今年は3月の8日の日曜日、9日の月曜日、場所が変わりまして、西宮市役所東館の8階の大ホールということでございますので、ぜひあのたくさんの皆さんにご参加いただきたいですね。まだあのホームページからとかね、いろんなところからあの申し込み間に合いますので、往復はがきでこれを申し込んでいただくということになっているようですけれども、ぜひあの、参加していただきたいと思いますし、後日この模様はさくら FM でも放送させていただこうと思いますので、こちらの放送日などはさくら FM のホームページでぜひチェックしていただきたいと思います、はい、
今年もまた昨年に引き続いて、
はい、
柿の本人丸の旅の歌をご紹介して、うん、また一部人丸の歌の神様で、それのみならずさまざまな信仰がありますので、人丸のお話をたっぷりいたしたいと思います。
でもこれはあのもう本当にファンの方がたくさんいらっしゃいまして、リピーターが多い講座セミナーということでも有名で、もう定着してきましたね、西宮に、はい、
毎回200名以上の方が、はい、ご参加くださいます、
ね、そうですよね、はい、でもなんか今回初めて、万葉集と西宮っていうのはそんな関わりがあったのかって、こんな地名が読まれているのかって思われた方は、ぜひあの歌碑もたくさんございますし、いろんなところにその万葉を訪ねて、
はい、
万葉集を訪ねてお出かけになるといいですよね。
そうですね、向こう側団地の中にも、
うん、
小さな万葉歌碑が立っていますから、
はい、
皆さん一度行かれて探されたらどうでしょうか。
そうですね、はい、そしてあの西田公園のところの万葉植物園、そんなのあるの初めて知ったっていう市民の方もいらっしゃるかもしれませんが、はいはい、あそこは本当にあの、ね、じっくり見ると面白いスポットですよね、
はい
はい、
つい最近も西宮市外の方からお手紙をいただきましたね、
はい、
私の住んでいるところには万葉集の地名が登場するものは一つも一種もありません、はい、西宮市が羨ましいですよと。しかも西宮には万葉植物園まで、はい、あるということで、大変羨ましがられておられましたよね、
ということは我ら西宮市民はこれを本当に大事にしないといけないですし、本当に後世にもどんどん伝えていくという、
そ、 う、
ね、はい、そんな思いで守っていきたいですね、
はい、特に若い、ね、子どもさんにこの歌の素晴らしさ、西宮の素晴らしさを伝えていってほしいと思います、
はい、1月の西宮徹底解剖は万葉集と西宮と題して、ゲストティーチャーに兵庫歴史教育者協議会会長で犬飼万葉記念館に協力する会の代表でもいらっしゃいます山内秀正先生をお迎えしてお届けしてまいりました。先生本当にどうもいろいろありがとうございました、はいはい、さて2月の西宮徹底解剖は西宮ゆかりのサブカルと文学と題して、ゲストティーチャーに文芸ソムリエの土井豊先生をお迎えしてお届けしてまいります。どうぞお楽しみに。この番組は西宮市の提供でお送りしました。